やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサークスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第152回第5のボクシングのライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は4月の27日、オンエアは5月の7日からになります。今回のゲストです。今回のゲストは日本ライト級新チャンピオンの三代博典選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ2回目ですよね。
そうですね、はい、多分2018年に。
そんな前ですか。俺全然覚えてないんですけど、さっきも話したんですけど、
はい、
前呼んだ時にもう多分もうそのアーカイブ残ってないんですけど、変な感じになったのは覚えてるんですよ。
アーカイブ残ってないですか。
もう残ってない。
あ、よかったよかった
よかった終わった後に2人で顔を見合わせて笑ったのを覚えてるんですよ。
はい、
なんで変な風になったのかは覚えてないんですよ。
はい、僕がもう全然その緊張しすぎて、
はい、
思ったより喋れないっていうそれを本番になんか改善できずに最後まで行ってしまいました。
あ、なんか前半にポイントを失ってそのままズルズルズルズルみたいな感じ。
もうズルズルズル、
はい、それが原因で別に呼んでないとかじゃないですからね。
はい、結構長かったっすね、6年。
いや、6年は長いっすね。
はい、長い。
いや、すいません。でもその間なんかこのラジオ呼ばれないんだとかそういうのはないっすよね。
そういうのはないですね。まあ、大吾さんとは結構会場でも、
何度も、はい、別に YouTube とかで何回も喋ったこともあるし、喋、はい、ってるし、
まああれで嫌われたわけではないなとは思った。
ああ、いや、嫌われるとかないないないないし、たまたまですよ。本当たまたまたまたまです。
はい。
はい。わあ、でもまあ、4月9日にね、中里修馬選手に判定勝ちして、日本ライト級新チャンピオンに輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これもう2週間経ってですけど、どうですか、心境の方は。
まあそうですね、まあ、試合後と一緒で、
うん、
まあ、結構ホッとしたっていう感情が、うん、一番大きいかなと思います。
結構自信あったじゃないですか。
ありました、ありました。
今回
あったんですけど、
うん、
あれもその、まあ、試合前だし、
うん、
ちょっと自分を奮い立たせるっていう意味で、
うん、
ちょっと強気なとこはありました。
じゃあ不安も、
不安も確かにありますよ。結構あります。
これどうなんですか、背水の陣じゃないけど今回負けたら、ちょっともうなんだろうな。
いや、がっつりそれありましたね。その僕の中ではその一度勝った相手に負けるっていうのは、
うんうんうん、
やっぱり自分より同じ期間を過ごしてて、
はいはい、
その相手の方が成長したっていう、
はいはいはい、
ましてや6年半とか前なんで、
うん、
じゃあこの6年半何してたんだみたいな話になるんで、
うんうん、
それはだけは絶対ダメだなってい
う
思いは強くありましたね。
うーん、これ前半リードされたじゃないですか、1ポイント、
はい、
想定内って言ったじゃないですか、
はい、
あれはどういうあれなんですか。
うーん、まあ想定内ではないです、正直。その
え
あ、うん、まあ、想定内だけど一番最低限の、
うん、
最悪ここまでだなっていうのがその決めてて、できれば、まあ、1ポイント2ポイントリードして迎えたかったです、
うんうんうんうん、
なんならなんかいいパンチ当たって倒れないかなとか思ってたっす、
うん、
だけど、まあ、最悪、まあ、1ポイント負け5ラウンド終わってだったら、はいはい、まあ勝てるなっていうのはありました、試合前に。
焦りとかはなく、まあまあこっから持ち直していけばいいかなみたいな感じ。
はい、そうっすね、
うんうん、
焦りはなかったっすね。
なんかいつも最悪の状況からなんかこう逆算していく的なこと言ってたんですよ。
はい。
その最悪な状況なんですか。
最悪な状況ですか、
うん、まあなんなかったですと思うんですけど、
まあ5ラウンドまでに、
うん、
まあ、2度倒されたりとかして。
そんなことまで考えるんですか。それはもう最悪中の最悪じゃないですか、
まあ、一番。まあでもあるじゃないですか、
そのまあまあまあ、うん、ああそうなん
ですか。もうもしその例えばですけど、
はいはい、
ここからその、まあ、10対9を5個積み重ねても、
あ、はいはい、
勝てないってなったらそれが一番最悪でした。
10対9を、うん、じゃあもう最悪はもう6ポイント差とか
5ポイント差ですね。もうドローになっちゃうんで、
はいはいはい、
まあ、それは避けたいなと思ってて、
うん、
なんかその負けてる方が一回倒さないといけないとかってメンタルになると、うん、その崩れると思ったんですね。
そうですね、
がっつり行くタイプではないんで、
うんうん、
負けてて行くっていうのが乗るタイプじゃなくて、
うん、
結構そのカウンターじゃないですけど、
うん、
がっつり待ちではないですけど、そういうとこもうまく使うじゃないですか、
はいはい、
行かなきゃっていう時に生きるボクシングじゃないんで、
うんうん、
それだけは避けたいと思ってました。
でもそうなったらそうなったで こういうボクシングしていくみたいなのは考えてるんですよね。
まあ考えてますけど、
うん、
それはもう苦肉の策で、
はい、
もうしゃあないなみたいな、もうそうなったら、
うん、
諦めはしないけど、
もう よそ行きのボクシングじゃないけど、
針の穴を通すような難易度になっちゃいますよね。
はあ、じゃあまあまあまあまあみたいな感じ、
まあまあまあまあみたいな感じでしたね。
はあ、
ただできれば、
うん、
まあリードして迎えたかったっす。
でもまあ後半こうポイント積み重ねてこう逆転してみたいな。
はい、そうですね、
うん、6年半前ってやってどうでした中澤選手。
いや、まあまあスーパーフェザーからライト級に上げたので、
うん、
まあやっぱりそういう力強さみたいなのは上がったかなとは思ったんですけど、まあ僕もその分耐久力とか、
はいはい、
そういうとこもついてるんで、
うん、
その点あんまりパワーバランスは変わってない感じはしました。
はあ、うんうん、
ただ普通に前から強かったです。
はいはいはい、うん、
前から強い選手なんで、
うん、
はい、まあ、変わってあんまり変わってはなかったですけど、まあ、舐めてるとかじゃなくて、
あ、もう
前から強いっすよっていう感じですね、うん、
一度勝ってるこのなんだろうな心理的有利みたいなのあったんですか。
いや、あると思いますよやっぱり。
あります、
うん、
あ、うん、
結構なんだろう、こういう時って僕挑戦者なんで、
はいはい、
かといって挑戦者のマインドじゃなかったっす。
ああ、はいはい、
なんか僕挑戦者なのに、なんかその挑戦者のプライド、あのなんか勝ってるやつのプライドみたいなので力をもらいました。
ああ、
逆にみんな言うじゃないですか、
はいはい、
挑戦者にの気持ちで、
はいはいはい、
立場で、
はいはい、
まあ、あれも力もらえるですけど、
うん、
いやお前には負けねえよみたいなプライドもまた力もらえるって、
うんうんうんうん、
今回はそれでしたね。僕挑戦者だったんですよ。ちょっと細かいですけど、
いつもこうなんだろうな、ひょうひょうというかあんま慌てるとかもこう感情の振り幅ないじゃないですか。
はい、
今まででこの野郎みたいなってあったんですか。この野郎というか負けねえぞみたいな、あ、そういう伊藤戦なんですかね。
いやいやいやいや、
でも
その中里くんと初めて戦った時ですね。
ああ、はいはい、
あの試合は結構感情前に出てたし、
はいはい、あの時はそうですね、どっちかっていうと中里選手の方が知名度ありましたよね。
注目されてましたね、
はいはいはい、
あの時も僕初めての日本人対決だったんで、
はいはい、
ここで負けたらちょっとお先きついなっていうのはあって、うん、
はいはい、
なんでそこでなんだろうな、
うん、
あの時は結構、はい、まだ僕もキャリアが浅かったっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあ一回倒されましたし、結構感情でボクシングしたのはあの試合ですね。
へえ、
うん、なかなかないですね、感情でボクシング。
伊藤戦はどうだったんですか。伊藤正幸戦、
伊藤選手の時もその勝つために結構感情を消してました。
あ、勝つために感情を消す。
そうですね、やっぱりより勝率が高いというか、その勝ちたかったんで、
うん、
伊藤選手、
はいはいはい、
なんでそれがなんだろう、感情を消すことによって、まあ、相手に悟らせないとか、
はいはい、
やっぱりそのモーションだけじゃなくて、
うん、
あの距離で向かい合ってたらちょっと感情ってオーラで空気感で相手に伝わって、ちょっと何狙ってるとかやっぱ分かると思うんですよね。僕側ちょっと読めるから、読まれたくないみたいな、
はあはあ、
だから結構そのポーカーフェイスというか、
はいはい、
そういうとこにつながるのかなと思います。
これやっぱ面白い。これちょっと前半もうすぐ終わりなんですけど、相手の心とか、ほら心を、なんだろう、動きとか心とか読むの多分長けてると思うんですけど。
結構好きですね、はい、
好き。
あ、いや好きというか、その、まあ、結構それで勝ってるとこはあると思います。正直パワーとかスピードとかそういう単純な強さよりは、
うん、
結局駆け引きって瞬間的な心理戦だと思うんで、
はいはいはい、
そういうとこで勝ってるとこはあると思います。
面 もうちょっと待って、前半戦ちょっと終了、この話ちょっと後半に持ち込みます。
はい、
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦でございます。え、心読むのとかっていうのは なんかコツみたいなのあるんですか？それ企業秘密ですか？
いや、コツとかじゃないと思うんですよ。やっぱり日常だと思います。
え、
ここまでのその、うん、ボクシングの練習とかじゃなくて、うん、僕が29年間生きてきた、やっぱボクシングで性格出ると思うんですよ。
はいはいはい。
そういう、例えばですけど、
はいはい、
僕の勝手な主観なんですけど、なんか男勝りな、
うん、
まあ大雑把だけど気持ちのいい性格の人って、
うん、
そういうボクシングするんですよ。でそういう人はその倒しっぷりがいいボクシングになったり、
はいはい、
っていうのが多いイメージ。ちょっと今言葉出てこないですけど、はいはい、なんかそういう風にその性格はボクシングに結構その参考にしてて、で僕も結構戦略立てる時とかに動きも見るんですけど、
うん、
そういうの選手がどういう性格かなっていうところも想像したり、
うん、
まあ、例えば、まあ、そういう発言って載ってるわけじゃないですか、うん、言葉から結構そういうの読めるんで、
へー、
そういうのをその判断材料にはしてます。
なんか前言っててね、まあ、嬉しかったのもあるし、そのあーと思ったんですけど、僕のそのボクモバのインタビューをめっちゃ見るって言ったんですよ。
めっちゃ見るっすよ。
それでなんかこの選手の性格だったりどったらみたいなのを言ってたんですよ。
はい、
それは分かるもんですか？
ボクモバとかは、はい、結構分かります分かります。この選手はこういう考え方で、
うん、
あ、こういう僕の、ね、何パターンかあって、
はい、
こういうタイプの人なんだな、だからボクシングもこういう感じのボクシングになってて、
うん、
だから今回自分に対しても、まあ、ここまでは分かってるだろうけど、こういうとこまでは多分踏み込んでこないなとか、対策は立てて こないだろうなとか。
これ外れることあるんですか？
あんまないですね。
あんまりない。
あんまりないですね。日本人対決だったらないですね。
あそうか、外国人は分かんないのか。逆に
分かんない
そこが弱点だそうですよね、外国人、はい、そうか。え、日本人無のやつとかいなかったですか？無の人とかって。
いや、無のやつは無のやつでまたそういうあるから。
なんすかそれ、めちゃめちゃ面白いですけど。
はい、うん、でもまあ完全な僕の主観ですけどね。
でも大体合ってるんですよね。
まあまあ全部合ってます
ね。それアマチュア時代からそうなんですか？
いや、アマチュアの時はもうそんな考えてなかったです。
え、
明日誰とやるかっていうのも分かんないし。
どうなる、いつからそういう風になったんですか？
やっぱりプロボクシングで、その中里くんと初めて戦った時ぐらいからだと思いますよ。
あー、そういうこと考えるの。
はい、やっぱりそういう勝率を上げるために使えるものはなんかないかな、なんかないかなって考えて準備してた時に、そういう、まあ、仮説を立ててやっていくじゃないですけど、うん、やってったらやっぱそうだよな、やっぱそうだよな。
こういうこと考えながら戦ってるなと思う人っています？それはもうあの仮というか、あの、
うーん、どういうことですか、こういう。
いや、同じようにその性格とか読んでとか。
いや、性格までは多分あんまりないと思うんですね。結構ちょっとオリジナルな。
オリジナルですね、それは。
まあ、使える使えないは置いといて、
うん、
だって僕の完全な感覚的な主観で勝手に僕が決めつけてるあれなんで、
うん、すごいですね。性格っすか？
性格とボクシングつながってますよ。
まあそれでもよく言いますけどね。
はい、
でもそこまでそれをこうなんつうの、重きに置くというか。
いや、もう結構使えますね。あ、この選手は、あ、ここまで、ここまでだな、ここまでの対策は自分に立ててくるけど、ここから先にこういう展開になった時にこの選手は多分修正効かないタイプだな、
へー、
その分序盤の思い切りの良さは注意だなとか、そういうのは決めてます。
そうか、 これの弱点は外国人には通用しないってことですね。あと集中力、前回キーポイントになって言ってたんですけど、
はい、
これそ集中力って どうやって保つんですか。10ラウンド全部ってきつくないですか。
ずっと、うーん、まあそんなコツじゃないですけど、まあそういうイレギュラーな状況を排除していくみたいな。
イレギュラーね。そ
う、なんか例えばですけど、試合中にあんまりびっくりしないように、だから僕感情がないように見えてるのかもしれないですけど、ある程度その展開は試合前に準備 していってるわけで、何パターンか、なんかそれを遂行してるイメージです。目の前のフィーリングでやってるっていうよりは、ある程度遂行してて、ここら辺はここら辺の細かい駆け引きはまあアドリブで当日やるけど、それ以外の動きはちょっと決めちゃってもいいかなっていうのもちょっと相手によって分けてます。
ごめん、さっきのあの心読む話すごい面白かったんでボクシング以外でもあるんですか。例えば
心読む話、
はいはいはい、
いやあるかもしれないですね。
ある、この人はこういう人だみたいな、
ちょっと察してしまうみたいな。でもそれは僕は決めつけちゃって、
あ、いやいやいや、あ、そうか、間違うパターンもありますもんね。
まあ、日常だとそういうのはあるかもしれないですね。でも結構やっぱ精度高いと思うんですよ。
僕は
ちょっと なんだろうな、
うん、
まあまあまあまあ、今ちょっと
まあまあまあって
本番で今パッと、
あ、出てこない、
はい、
じゃ帰りの、
そうですね、ここで、そうですね。
さてこれでこう日本チャンピオンに、今の立ち位置についてどう思います。
今の立ち位置ですか、うん、まあ国内ライト級っていうのはまあ少し吉野さんが、まあ、抜けてますけど、
はいはい、
まあそれ以外は僕も含めて結構横棒なところが、
うんうん、
まあ5、6人 4、5 人あると思うので。
5、6人ですか、
うん、まあそうですね、はい、ベルトも3ついるし、
はい、
まあ打つ気とか、まあ、ベルトないですけど、はい、そういうところとかにもいると思うし、
はい、
はい、まあいるんじゃないですか。
一時多分吉野選手が、あ、なんだろう、こう一個突き抜ける前までってライト級ウォーズって言われてて、
はい、
いたじゃないですか、
はい、
今はまあそのメンツもだいぶこう引退したりとか、
はい、
そういうまたこうなんだろう、ライト級盛り上げていきたいみたいな
はありますね、うん、なんならやっぱり、まあ、僕の願望としては、
はいはい、
まあ、吉野さんとまだやりたいですよ。
ああ、はいはいはい。
はい。まあ、吉野さんもう一回世界まで行っちゃったんで、うんうんうん、まあ、戻ってくる人はもうないと思いますけど、
はい、
チャンスがあるなら、吉野さんとやりたいです。
それなんでですか？なんでですか？それ変な話。
なんでですかっていうか、まあ、やっぱりその、そうですね。まあ、なんか単純なそういう、パッと見の見た目とか、
はい、
同じ相手と戦っても倒しっぷりは吉野さんいいと思うし、
うん、
なんか客観的な強さはやっぱり僕よりあると思うんですよ、
はいはい、
だけどやっぱり自分の、まあ、さっき言ったみたいな、まあ、そういう、まあ、心理戦じゃないですけど、うん、そういう細かいことをうまく使えば勝てるなっていう勝ち筋がやっぱある。だからそれ、吉野さんっていう強い人を使ってなんか証明したい、俺もっとやれるよみたいな。
これを通じて今ラブゴールしましたね。
いや普通に前から言ってますからね、
はいはい
はい、
宇津木選手はなん元同僚同門で、
うん、
同い年で、
はい、
アマからのライバルで、
はい
はい、
まあ、宇津木も、まあ、似たようなもんですね正直。その、まあ、宇津木も本当強いんで、
はい、
前からまあ、スパーリング何回もやってますし、
はいはい、
まあ、打つ気の強さを認めた上で、
うん、
やっぱり自分の良さとか、
うんうん、
自分をもっと俺もっと俺やれるよっていうのを見せるためにはやっぱり強いやつに勝たないといけない、
うん、
その証明したいですよね。もっともっと俺やれるよっていう、なんか正直僕一人でその自分の良さを、
うん、
自分の良さを押し付けるボクシングっていうよりは、
はいはい、
正直なんか相手が強いとより生きるみたいなとこが、
うんうんうん、
まあ、あるんで、
はいはい、
まあそういうとこもあって まあ、月とはやりたいですね。
これ今名前出なかったんですけど、例えば OPBF チャンピオンの鈴木真麻選手だったり、はい、WBOAP の、安田選手、安田選手のもう
先輩ですからね、
はい、どう思ってるんですか。
いやまあまあまあ個人的な感情を言えば、うん、まあなんだろうな、まあやりにくいですよね正直。
それは戦略的に、それとも感情的に、
うん、今のところは感情っす。
それ安田選手、
安田先輩は、はいはいはい、はい、先輩なんで、はいはい、同じ寮で、
同じ寮で、はいはい、
2学年上なんで普通に
モロかぶってます、
モロかぶってるんで、はいはいはい、まあ、そこは正直やりにくいなとはあります。今現在は試合決まってないんで、はいはいはい、
もう決まったらまあ変わると思うんですけどね。
決まったらもう変えるしかないですね、
うん、鈴木選手はどうですか。
鈴木選手はやっぱりどうだろうな、僕の中ではですよ、勝手な主観だとやっぱりちょっと打つ気の方がやっぱ少し技量は上かなっていうのはあります、でも鈴木選手も強いですよ。
いや強いし、うん、さっきの心読む話で言うなら結構読みにくいんじゃないかなって僕思うんだけど。
いや結構読める気がする。
そうですか。僕、はい、読みにくい気がするんですけど、なんか、
うん、
あ、そうなんすか。
勝手な主観ですけどね、そのさ、失礼ながら
勝手な主観も多分7回ぐらい使ってますけど、
はい、勝手な主観ですね
本当ですか。
はい、はい、今いい選手ですよね、強いし、
はい、
だけど勝手に相性いいんじゃないかなとか思っちゃってる自分もいるんで。
面白いですね。これじゃあベルト3つ集めてみたいな、吉野選手みたいな、
ベルト3つ集めて、そうですね、
そういうのも面白いじゃないですか。
面白いですよね、うん、まあ、そうですね、うん、集めたいですね。
これちょっと質問来てるんですよ
はい、
はい、これ言っていかないと残り10分しかないんで。
はい、まだ10分もあるんですか。
そう
あれこんな長かったっけ。
そっちですか感じで。
前回ちょっと
逆に僕はめちゃくちゃあっという間だと思ってるんですけど。
いやいやいや、今日はあっという間だったんですけど、あれ前回こんなに、前回ちょっと失敗すぎて多分記憶がなくなった
いやいや30分番組ですよこれ。
よくこんな喋りましたね前回の僕。
うわ、もうちょっと覚えてないです
よ、記憶なくなってます。
はいはい、いいですか、いいですか、
はい、
ライト級という超激戦区でチャンピオンはデイビスとシャクール、選べるならどっちと戦いたいですか。
デイビス。
いや、なんでですか。いや、どっちも強いですけど。
まあどっちも強いですけど、
はい、
勝手な自分の、うん、なんか相性的なところですかね。
はいはいはい、
まだデイビスかなとは思います。
の方がチャンスある。
まあチャンスというか、そのまあシャクールよりはやりやすそうというか。
シャクール強いっすもんね。シャクールも強
い、隙がない系じゃないですか、
はい、パンチ強いっつましたもんね。
はい、
あれで、
でサウスポーで、
はい、
で距離遠くて、
はい、
なんか崩れない系じゃないですか、
はいはいはい、
釣り強さを見せ押し付けてくる方が、はいはい、絶対に崩れなさそうなんで、
うん、
入り込む隙が本当難しいだろうなと思います、うんうんうんうん、それはその向かい合った時もそうだし、うん、そういう戦略的なところでも、
はいはい、
ちょっと戦略立てにくいなと思いますね。普通にああいう
デイビスのが立てやすい、
なんかあるんじゃないかな。そういうパワーとか、はいはい、そういうヤバさはありますけど、その分何かあるんじゃないかなとは思いますけどね。
今パッと思い出したんですけど、あのこう世界に進むためにはみたいな話をね、まあ、すごい前にしたんだけど、
はい、
このままのスタイルで通用するか試したいって言ったんですよ。
はい、あ、覚えてます、覚えてます。
あの なんだろうな、さっきも言ってたじゃないですか、こう突出したスピードがあるわけじゃなくパワーがあるわけでもないっていう話をしてて、はい、こうじゃあ世界に行くにはこう何か突き出てないとダメなんじゃないかなってやっぱ思っちゃうんだけど、
はい、
そうじゃなくこの今のこの心読むスタイルというか、
はい、
うん、
心読むスタイルで突き抜ける
の
ありかな。なんか僕って本当にパワーとかスピードとか、うん、そういうもので戦うてるタイプじゃないじゃないですか、
はいはい、
ボクシングってそのパワーとかスピードだけ以外の要素、
はいはい、
結構あると思うんですよ。
はいはいはいはい、
めっちゃあると思うんですよ、
うんうんうん、
だからそこを制していきたい。
は
もちろんパワーとスピードを使わないといけないんで、そこは まあ、練習したりとか、
はいはい、
ないとダメなんですけど、それだけじゃない部分そのあるじゃないですか、
うん、
例えば、うん、想像力だったり、はい、聞き察知能力だったり、はい、そういうのが多いと思うんで、
うん、
そこを制してっていう、なんだろう、人には分からないですけど、
うん、
自分だけの勝ち筋、うん、説明もしにくい、うん、みたいなところで勝っていきたい、
それで世界に挑んでみたい、
そうですね、うん、それで挑んで、なんだろう、オリジナルだけど、あ、やれんだなみたいな、っていうところをちょっとね、
これこんなこと言うのもあれなんですけど、今更なんですけど、
はい、
なんで去年
はい、
住民法に化けたんですか。
いやいやいやいやいや、
俺ちょっといっぱいがあれなんですよ。
はい、心が読めなかったです。いやいやいや、ちょっと、
いやいや、あれあれね。
いやいやいや、
俺今考えても、はい、いや、もちろん住民法強いですよ。
はい。
強いですけど。
はい。
なんだろうな。めちゃめちゃ本調子じゃなかった。
それがボクシングだと思うんです。それがボクシングです。僕がだから何回かやってることをやられたんじゃないですか。その。単純に強い方が勝つのがボクシングじゃないよね、
はいはい、
ボクシングにはパワースピード会場の空気感とか、
はいはいはい、
そういういろんな要素のそれ以外のところで多分うまくマッチして負けたんだと思う。
なんかあの試合僕韓国で見てたじゃないですか、
はい、
思い出させるのもあれなんだけど、
はい、
なんかあの日ってこう流れ悪かったなと思ってて、
はい、進行みたいな、
まあ三城さんに行くまでの、
はい、
その前の試合で確か、時吉選手が優勢に進めてたのに、はい、負傷ドローになったんですよ、
はいはいはいはい、
うん、ほんでバッティングになったじゃないですか、三城さんの試合の時も、
はい、
あれをこうよぎったのかなとかそういうことも考えちゃったんだけど、
いや、そんなこと
はなかった、
そのよぎったりとかはしてないです
よ、ね、あ、なかった、うん、
だけどそういうのはあったかもしれないですよね当時、
うん、
繊細じゃないですかボクシングって、はいはいはい、ちょっとずれただけで勝敗変わるとかあると思うんですよ、
うん、
それをまあそうですね、自分がその格上に勝つために使う勝ち筋みたいなのを、まあ、それは狙ってやられたのか、
うん、
時にそうなってしまったのかっていうのでミスマッチしてああいう結果になっちゃったんじゃないかなと思います。
これ質問
強かったですけど、
ね、もう来てるんですけど、リベンジしたいですかと。
まあそうですね、まあでも準民保選手もまあ負けてるんで、あれから、
はいはい、安田選手に負けてますよ、
はい、なんで準民保選手にリベンジしたいっていうよりは、まあまあ他で強さを証明したい、
ああなるほど
っていうイメージかな。
あとねもう一個来てる、かつての対戦相手である伊藤正幸氏とはプロモーターと選手という立場ですが、今はどういう感じの仲なんでしょうかって。
いや、あんまりジムでも会わないですからね。
あ、まあまあ、
伊藤さんと、
はいはいはい、
ですけど、まあ、普通に会ったら向こうから喋りかけてくださったりとか、うんうん、僕からも挨拶にも行きますし、
はいはいはい、
まあ、なんか先輩後輩みたいな感じじゃないです
か。気まずいとこはない
ないっすね、あんまりないですね、
うんうん、
特に、はい、普通に喋ります。
これまだ質問あったんだけど残り2分なんで、僕どうしても聞きたい質問があって、これのオンエアが5月の7日なんですよ、
はい、
あの5月6日がの次の日なんですよ、東京ドームの、
はい、
これもう答えどういうふうになってるか分かんないんですけど、井上対デリ、
はい、
どういう展開になって
い, いやいやいやいやいや、そこは僕も、
まあ、ちょっとめちゃめちゃ当たるじゃないですか予想。
当たるんですけど、うん、そこの予想は結構みんな一緒じゃないですか。
あ、もうもう
ラウンド数とかですか。
あ、じゃあラウンド数でもいいですよ、はい、
3ラウンド
は早いですね。
早いと思います。
あ、それなんでですか。
やっぱりちょっと、
うん、
物が違うと思います。
あ、
すごい強すぎる。は、3ラウンド
一番楽しみなの、
ユーリ選手と桑原選手。
お、それなんでですか。
結構面白い勝負論があるかなと僕は思ってます。ユーリ選手とまあ進行はあるんですけど、
うん、
なんだろう、ちょっと危ないかなって思っちゃうとこもあります。
お、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。
はい、エンディングでございます。 RSC プロダクツからのお知らせです。5月に入り過ごしやすい季節になってきました。スポーツやジムで着るドライ T シャツが大人気となっております。私服や普段着でも使いたくなるおしゃれなアパレルやグッズを数多く取り揃えております。詳しくは RSC ボクシングで検索くださいと。これちょっと残り30秒ですけど、危ないって言ってたんですけど、これ予想としてはじゃあどっちですか。
桑原選手判定合宿あるかなとか。
おお、
いや僕ユーリ選手も好きだし本当強いじゃないですか。
はいはい、これ なぜですか。
いやちょっと勘です。
最後勘ですか。
ただの勘。
はあ、
ユーリ選手好きだし、
はい、
別に桑原選手と喋ったりとかないんですけど。
わかりました、お時間です。さようなら。